沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。今日はクリスマスイブです。今日は特別なゲストをお迎えいたしました。我が沖縄開放銀行の上地英雄頭取に実はお越しいただきました。上地頭取、おはようございます。
はい、おはようございます。クリスマスイブの朝ですね。ご紹介いただきました上地でございます。
ね、よろしくお願いいたします。はい、この番組も始まって、5ヶ月ですかになりますけれども、
うん、そうですね、毎朝聞いてますよ。
ありがとうございます。
日曜日ですね。
はいはい、沖縄開放銀行が提供しておりますが、毎週よろず、支援拠点のコーディネーターの皆様に、ね、はい、お越しいただいて、はい、いろんな経営のアドバイスをいただいてるんですが、はい、まあ、私も会員の、うん、社外取締役にさせていただいて、もう2年になりますけれども、はい、もうやはり中小企業を応援する会議として何ができるかなったら、やっぱりよろずの皆さんにお話、ね、登場いただいて皆さんのアドバイスができたらいいなということで、今日はもう年末2週にわたって頭取にご登場いただいて、
頭
取のちょっとね、思いを聞かせていただきたいなと思うんですけど、
大変嬉しいことですね。
はいはい、でまずはですね、はい、私も中小企業の経営者なわけですから、うん、中小企業にとって銀行ってすごく敷居の高いところで、うん、なかなか行くと緊張するとかね、うん、何を話していいか分かんないと、うん、こうやっぱりいい状態を見せてないと、うん、なんか嫌われるっていうか、融資をちょっと渋られるんじゃないかとか ね、 ね、だからそんな風なね、はい、思いを持ってらっしゃる方が多いと思うんですが、はい、ね、やっぱり頭取の人となりを知ってもらえば、うん、きっとそれは払拭されるんじゃないかと思うんですけど、
まあ、そうであればありがたいんですけど、嬉しいことですね、またね。
はい、で頭取にとって、はい、銀行という、ね、会議に、入行されて、はい、もう何年ですか、ちなみに。
もう43年ですね。
どうですか、振り返ってみて、銀行に入った時の意気込みと、それからその後若い頃、はい、どんな風にして銀行マン生活を送っていらっしゃいました。
は
い、
もう結果的に40年余りましたけども、まあ、当然銀行というところは外から見るのと中で仕事するのと、えらいこの落差のある企業だなということの第一印象がですね、やっぱり40数年前にありましたけどもね、まあ、結果としても40年余り勤めさせていただいて、まあ、これも感謝してますけどもね。
どんな落差ですか。
もうそれこそね、企業よりは早く、そして、一般の企業よりまた遅く帰るというのが現実でしたから、すごいところに入ってしまったなというのが実感でしたけどもね。
はい、考えても今はコンピューターでいろいろやっちゃいますけど、当時はそういうわけじゃないわけですから、相当数字合わせも大変だったん
じゃないですか。そうですよね、現金資産5名ということで、1円の間違いもあっていけないというのが一応伝統ですから、その現金ミスがあると、もう10時でも夜中12時まででもですね、その現金合わせのために、全行員がそこでまた仕事をしているというのが、これ現実の世界でしたね。
そうですよね。でそれだけじゃなくて、やっぱりお客様のとこ回って、ね、やっていかなきゃいけないし、それからまた営業をかけていかないといけないし、いかがでした。
まあ、それこそ銀行というのバックに名前をこう背負いながらですね、営業活動するわけですから、まずは銀行の名前でお客さんとお会いできると、あともう何度何度お会いしている間に、あとはまたこの営業マンとしての私個人としてのまたお付き合いがですね、お客様がどういう形で私の魅力を感じていただけるかというのが、まあこれはもう営業としての一つの勝負だと思ってましたけどもね。これは以前も今も全くそのスタイルはですね、銀行マンというのは変わってほしくないし、また変わることはないと思いますよ。まあ、AI だとロボットだということでお話がだいぶありますけど、最後はやっぱり人と人とのつながりじゃないかなと思ってますけどね。
頭取が一番、例えば銀行マンの若手の頃、それから支店長になってから大事にしてることって何で ました。何でした？
うん、まあやっぱり今でも同じような形でこう言われますけど、やっぱりお客様のために何ができるか、そして一番お客様に近いところにいたいという気持ちが常にありましたし、その中でお付けの中でまず最初に相談していただける立場として、開放銀行、まあその時には沖縄総合銀行ですけども、銀行マンとして私に相談してもらえば一番ありがたかったし、それが一番嬉しかったことで、支店長時代も全く一緒ですね。
うん、総合銀行から普通銀行になると、はい、まあ、それ もっとスタートでいけば、はい、無人から始まりということじゃないですか。
そうなんですよね。
その一連と一連にこう続いていく、うん、この会議の歴史の中で、うん、会議魂っていうのはどんなものでしょうか。
そうですね、まあ、先輩方の記憶の中にあると思うんですけども、那覇無人、沖縄無人というのが昭和24年、それこそ戦後、数年後に、金融がスタートしまして、それから数年後にまた、総合銀行という法律の中でですね、また銀行、総合銀行がまたスタートすると、結局は無人会社から総合銀行という形で、それで今まで平成元年にちょうど30年ぐらい前ですけども、普通銀行への転換ということで総合銀行のスタートということで、一貫して中小企業の方々のために、この金融をスタートしていっているのが基本になりますし、それが原点だと思ってますけどね。
そうですか。やっぱり中小企業の皆さんの支援する中で、うん、頭取が一番若い頃から大事にしていることっていうのはありますか。うんうん、
まあ今までこそよく言われますけど、企業を見て人を見て、その人の将来、企業の将来を見て融資をするんだよと言われて盛んに言われてますけど、これって別に私が入校した時から全く基本中の基本であって、変わることはなかったんじゃないかと思ってますね。お客様のために何ができるかというのが一番、金融マンとしてこれやりがいがあるし、それが一番重要なことかなと思ってますけどね。
あ、そうですよね。うん、いや私も会議にの社外取締役になって、うんうん、やっぱりすごく印象に残っているのが中小企業家同友会との包括的連携を結んで、うんうん、はい、もうとにかく中小企業と一緒になって成長していこうよ、うん、一緒によくなっていこう、うん、そして応援していこう、信頼関係を作っていこうっていう時に、うん、シンポジウムをして、その懇親会の席 で、ね、みんな盛り上がって、はい、なんと僕ら昭和の入校だからっていう風に、
周りからあっという間に1年経過しました ね、
ね、すごく印象的で、昭和の入校の皆様の中にこう脈々とこう続いてこう受け継がれてきた、うん、その中小企業にとの関係づくり、うん、それを今後どんな風にして若手につないでいきたいと思われてます、
う
ん、
はい、お話にありましたように、県内の 99.9% が中小企業と、その中でまた小規模企業というのはまたその8割ぐらいが小規模ということでですね、そういう意味で本当に盤石な財務あと経営でない企業の方々が大部分だと思っておりますので、ここを中心に形ですね、開放銀行としてどういった形でこういう、お客様が望むような、そしてお客様の企業の成長に貢献、発展に貢献できるような、金融仲介というんですか、これを、まあ、これ融資という形で、対応するのが一番スタンダードですけどもね、そういうぐらいをこれからも重点的にやっていきたいなと思ってますけどね。
あ、そうですか。うん、いや私ね、何よりも私人通りが面白いなと思うのは、うん、このうちの今中継でね、うん、中継計画の中で見直しが図られたキャッチフレーズの中に、うん、革新イノベーションってあるじゃないですか、うんうん、私県内金融機関初の女性取締役であり、うんうん、で中小企業から多分選ばれたのも初めてではないかと思われるんですね、うんうん、でそれも含めて革新ですよね、うん、だからなんか取り組んでらっしゃることがすごく革新的なのが、うん、いや最近すごいなと思ったんですけど、それはどこから出てきてるんですか。
やっぱり小粒でもピリリと辛いという言葉もあるようにですね、ちょっと人と変わったことをやろうじゃないかと、それがお客様に、ね、印象を持ってもらうことだから、いろんなことをやろうということで、基本的にはそれが ありますね、私の考えの中に ね、面白いことをしようよというのがどっかにありますね、それがアイデアであるし、いろんなこの考えが出てくるんじゃないかと思ってますけどね、
はい、中小企業家同友会の皆さんも包括的連携が、うん、まさかこんな風に、うん、銀行の皆さんとね、うん、会議員と親しくなれたり、うん、あるいは一緒にイベントをできるとは思わなかったと、うん、でみんながこう近しくなったことにすごく喜んでますし、うん、でよろず支援拠点の皆さんもこのラジオに登場しながら皆さん喜んで、うんうんうん、いや一緒にこう中小企業を応援してもらえるパートナーとしてね、うんうん、なんかよろずと金融機関がこう結び についていくことに対して、うん、まあ、皆さんが喜んでる声が聞こえてくるんですよね、うん、そういう取り組みができたのもやっぱりそのイノベーション革新を目指、うん、ね、やろうとしている頭取の気持ちがそのままこう、実現化したんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。現状をいかに打破するか、まあね、二十数年前にもブレイクするという言葉の中で、ね、現状を打破してまた次の高めに持っていこうという言葉もありますし、まあ、変革だ革新だと、まあ、似たような感じだと私は、解釈しているんですけどもね、その中で、どういう形でこう金融機関を変えていくか、今までどおりの金融のやり方では生き残れないということであれば、姿を形を変えて変化に対応していく金融機関であるべきだなと思ってますね。
はい、頭取自らが今こうやってることってあります、うん、これから の新しい時代に向かって、うんうん、新しい会員をこう作っていくために、
うん、まあ、どうしても最終的には人だと思っておりますので、ですからもよろずとか中小企業どういうかの方々とですねお付き合いする中でどういった形でこの行員の能力を高めていくか、もうそれは一つのいい機会だと思っていますし、こういう素晴らしいチャンスを与えていただいたことはですね私も感謝しているし、銀行の行員もですね自らそれを感謝してほしいなと思っていますね。これが一つのステップアップになると絶対に自信を持っていますね、この動きというのはですね、
はい、うん、まあ、こうしてラジオであったり、うん、イベントであったり各 その支店であったり、うん、本店でもみんながいろんな発想を持って、うん、イベントをしたり、うん、それからこう意見交換会をしたりというのがこう始まってますよね、うん、うん、はい、そういうのでいうとこれからの動きが確かに楽しみですよね。
そうですね、よろずもしかり、あと中国同友会 の七支部の方々ともですねお会いしていろんな情報をお聞きする機会があるわけですから、その中で成長があるのかなと思ってますね、行員のですね、
はい、楽しみです、さて今日はクリスマスイブですけれども、うん、はい、今日はどのように過ごされるんですか。
まあ、イブということで、まあ、私の場合はもう年齢的にも家族優先ということになると思いますので、今日はワイフと一緒にゆっくりくつろぎたいなと思ってますね。
いいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、じゃあ上地夫婦が、はい、素敵な夫婦の見本をちょっと、うん、
いただきしますよ、
はい、ありがとうございました、はい、来週も頭取大晦日ですけれども、
ね、
はい、ご出演いただきたいと思いますの です、はい、どうぞよろしくお願いいたします、は
い、今年の締めということで頑張ります。
はい、はい、よろしくお願いいたします。今日は、沖縄開放銀行上地英雄頭取にご出演いただきました、メリークリスマス、どうぞ皆様楽しいイブをお楽しみください。今日は頭取、
はい、楽しいイブをお楽しみください。
はい、ありがとうございました。お相手は日がりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。